東首相にある30の弟、正義、人に喜んでもらうために東首相になろう。私の知り合いにモテる女性がいます。顔も普通、スタイルも普通、声も話も普通。しかし、他の人より圧倒的にモテています。見た目は一見して普通なのですが、接していて何だか違うなという印象がありました。その理由がはっきり分かりませんでしたが、ある日のことを気づきました。彼女が他の女性と違うのは気がつくんです。私が困っている時にお手伝いしましょうかと話しかけてくれます。悩んでいる表情を見て気をつけて話しかけてくれたのでしょう。大丈夫ですよと答えますが、話しかけてくれたことに嬉しさを感じます。仕事中、私のお腹になると東にある一つサイズのチョコレートを飛び出します。一つどうぞと差し出してくれます。お腹の音を聞いて気をつけてくれたのです。話しかけるときの笑いも絶妙です。私がこのような笑いを選んで話しかけてきます。自分のペースで話をするのではありません。相手に合わせたテーマから話しかけて、だんだん場を決めていきます。私のことを見ていたように行動しているのです。基本的行動が彼女が持てる理由でした。人に喜んでもらうためにはどうすればいいか。まず思い浮かべるのは誕生日にプレゼントを渡したりお手伝いをしたりなどです。しかし、もっと簡単な方法があります。彼女のように東首相になればいいのです。東とはありふれた表現ですが、僕の深い言葉です。自分が人のために役立ち、人から喜んでもらえるのです。こういうこと素晴らしいことはありません。何のために東首相になるかというと、自分が輝くためになるのです。人に喜んでもらうために東首相になる。東首相になる30の方法。その2、まずは受け身が大切。東首相になりたいけど、どうしていいかわからない。おそらく、今度の人がそう感じることでしょう。当然のことです。どう行動すればいいのかなければ、こういうことがないことはありません。東首相になるために大切なことは、まず自分が受け身になってみることです。受け身になってインプットしないと、気持ち行動を歩くこともできません。気にかけてもらえば嬉しいな。先を読んで行動しているな。自分がそういう体験をして、真似するのです。私たちの周りには、たくさんの手本がいます。両親、友人、恩師、上司、同僚、部下などです。いざ、人間関係に恵まれていない人でも、必ず一人は東首相になるはずです。東首相の行動を見て学んでいくのです。レストランの求人が素晴らしいサービスを提供するには、自らのお客さんになりサービスを提供したにならなければいけません。東首相になるために、東人はどのような行動なのかを知っておく必要があります。アウトプットの大前提はインプットです。たくさんのサービスを受けた時に吸収し、インプットします。真似をするなり、あるいは自分なりにアレンジしてアウトプットします。東首相になるために何をどうしていいかわからないことこそ、まず自分が気に入ったサービスを受けるのが大切なのです。気に入ったサービスを受けてみる。東首相になる30の方法。その3、気に入ったサービスを受けた時にメモに残す習慣を身につける。私の手帳には最後のページに特別なメモをしています。気に入った行動です。実際に用紙や業者された気に入った行動をメモにしてたくさん蓄積しています。本を読んでその手帳を読み返します。するとその時の光景のように読みなり、嬉しさが再現されます。自分もそういう気に入った行動をしたくなります。気に入った行動はまず自分が目になって体験することが一番です。体験できた時はすぐメモを取る習慣を身につけましょう。人間は忘れやすい生き物ですから、メモは必要です。ノートにでも日記でも構いません。文字として残すことが大切です。できれば体験した直後に書き留めておくといいでしょう。体験直後の方が記憶もはっきりしていますが、具体的に申し上げます。手を動かしていけばより頭に強くの印象的になるでしょう。またメモを取ることで他の人にも伝えやすくなる利点もあります。例えば私の手帳に記している気に入った行動をここで紹介して今あなたに伝えることができています。自分が嬉しかった出来事は周りの人に紹介することです。人の悪口は周りの人に言い出してはいけませんが、人の気に入った素晴らしい話は周りの人に紹介して構いません。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。気に入った行動をされたらすぐノートに書き留める。困っているような相手が少しことを推察して先回りするのです。水ゲームと同じです。水ゲームではそれぞれのキャラクターの考えや感情、状況など様々なことを考える必要があります。頭を乱すトレーニングになります。迷惑になるようなことは進めていきませんが、相手に喜んでもらえることならどんどんした方がいいのです。そういうようなことのようなワクワクを楽しみながら相手に喜んでもらうのです。相手を助け、喜んでもらうために頭を使って先を読んでいきましょう。水ゲームと考える。気がつくとなる30のこと。その後、大変そうな人を見て大変そうですねと話しかけるだけでいい。昔のことでなぜ聞かれたのか忘れてしまいました。私が高校2年の時です。ある日のためみんなの前で先生に聞かれたことがありました。授業が終わって家に帰ろうと思い、学校の自転車置きのところでまたにクラスメートと会いました。私は先生に知られた教訓から下を見て帰ろうとした。私の気持ちを表現した、語り気のない一言です。しかし、私はそのことが非常に嬉しかったことを覚えています。なぜ先生から知られたのか忘れたのに、友人からそのことは今でも忘れられません。そのくらい嬉しかったということです。クラスメートが口にしたことは、まさに私のことで持っていることをそのままでした。私が持っていることを友人の代わりに声を出して表現してくれたようでした。私人間は自分の感じている気持ちを自分で言葉にすることはありません。悲しい時は落ち込んでいる時は誰も会いたくありません。何も話したくない自分の感じを持ってしまいがちです。クラスメートが私の落ち込んでいる姿を見て話してくれた時、私は心の中でそうなんだよ、と共感できたのです。私は自分を笑ってくれる人がいたと思った瞬間気持ちが楽になりました。自分の気持ちを笑ってくれる人が一人でもいると泣きそうになります。東首相になるためには相手が持っていることの言葉をあなたが代わりに口にしてやるだけでいい。涙を流している人を見て、つらいねと言葉をかける。怒っている人を見て、泣いているねと言葉をかける。喜んでいる人を見て、嬉しそうだねと言葉をかけます。難しいことはありません。しかし、こんな感じなことで相手は喜んでくれます。自分の気持ちを笑ってくれると共感できるからです。東首相になるために相手の気持ちを笑った言葉にして表現してやればいいのです。相手の気持ちを代わりに表現してやる。東首相になる30の方法、その6、当たり前の言葉をかけるだけでいい。いつも会社の仕事30分前に経営者がある日、ビリの時間で出社しました。今日は何かあったのかなと誰も思います。しかし、心の中で思うだけで言葉にする人はありません。寝坊したのかな。たまたま、だよ。電車の遅れていたんだろう。忙しいしかし、そんなときに珍しいですね。何かあったんですかという曖昧な言葉をかけるのです。曖昧な言葉を最悪な話しかけるだけで構いません。いつもと違った行動を見て何かあったのかなと思ったらそのまま口にしてみましょう。自分に気がつく人は言うべきポイントです。話しかけると喜んでくれます。珍しいですね。と話しかけるのは普段からその人のことを見ていなければわかりません。たまたま電車賃で遅れたときに珍しいですね。と話しかけることは相手のことを知っていたことです。普段の自分のことを見てくれる、心配してくれるという気持ちを最悪なんです。いつもと違った行動を見て珍しいですね。と話しかける。気がつく人になる30のこと。そのまま、花粉症で困っている人にちょっと意思を差し出す。私が花粉症で、くしゃみを何度もしていたことです。仕事で確認しなければいけない資料が机の上にあるので、下を向きます。下を向くと鼻水が、だらだらだそうになるので、少し上を向きます。上を向くと机の上にある資料が見なくなります。鼻水なしは下を向いて仕事を始めますが、その時鼻水が垂れてきます。鼻水が垂れているので、上を向いたり、資料を見るために下を向いたり、頭を上に動かします。上を向けば仕事ができない。下を向けば鼻水が垂れる。困りかけた状況です。その上、鼻水ではかなり痛い状況です。そこで上を向きながら下を向くという方法に切り替えました。鼻水を垂れずに資料を見ることができます。しかし、声をする欠点は相当危ない顔になってしまうことです。そんな甘い動きや甘い表情をしている私を見られて、隣に座っている人がちょっと意思を差し出してくれました。私が誘うにくしゃみをして、手を見たり、下を見たりしている様子を見て気をつけてくれたのです。もちろん私は大助さんでした。ちょっと意思を差し出したその姿が上手に見えました。こういうような当時はスマートでかっこいいものです。最初から自分で意思を使っていればよかったのですが、苦しんでいることは視野が狭くなります。意思を使うという甘いことも忘れてしまうのです。そういうときに気をつけてくれる人がいると助かります。あなたの場合に確証でくしゃみをしている人はいませんか。そんなときにあなたの持っている意思をちょっと差し出してあげましょう。意思を差し出してくれて喜ばない人はいません。些細なことですが、これだけで喜ばれるのです。鼻水が出て困っている人にちょっと意思を差し出す。気がつく人になる30のこと。その8、立場を交代すると相手の気持ちが悪いように。一般的に彼らには意思を知らない、彼らとしてやらないというのがあります。これは知らせるものだ。これは話すものだという意味です。しかし、これは手のようなものです。幻です。一般的にそういう考えがあっても、法律によって決められているわけではありません。いつまでかそういう様式に加えて、ただ黙った生き方しかできなくなっています。むしろそういう考えに加えず、思い切って立場を逆転させてみるという発想が、気持ちの中に必要なことです。立場を逆転させてみると、思わぬ効果があります。私の家では、父と母が立場を交代するという工程をよくにします。父の母のように、母が父のようになります。例えば、料理をするときは、特に母の代わりに父が料理をします。母も父の代わりに車を運転することがあります。お互いの立場を逆転させるということです。父と母が一度お互いの役目を交代すると、より空の未来が変わります。父は母の立場になったとき、料理で大変なら問われるようになります。母が父の立場になったとき、車の運転は気をつけたら大変なら問われるようになります。相手の立場は何で考えるだけでなく、実際に体験していくことを変えることがあります。立場を交代すると、次からは気に入った行動をやれるようになります。以上、自分が相手の立場になって仕事をしたことがあるからです。父は母を抱いているようになり、母も父が抱いているようになります。 立場を交代することで、お互いが助け合いができる、理解し合えるのです。その上、相手の気持ちを読むことができるようになり、気持ちが行動ができるようになります。私は職場でも、時々立場を交代する環境を作るようにしています。立場を交代するという発想は重要です。慣れていない人が仕事をするのは、一見効率が悪いのですが、お互いを理解し合うという意味では重要な意味があるのです。相手の相手の差があれば、優しくすることができるようになり、人間関係を向上するのです。以上、相手の立場を体験してみる。気がつく人になる30の方法、その9、いきなり相手の立場になるのではなく、まずお手伝いから始めればいい。立場を交代するというのは、気の立場になるために必要なポイントです。例えば、父が母の立場になり、母が父の立場になります。すると、父は母の子育ての難しさを理解し、母は仕事のストレスが増えて、大変さが分かるようになります。先生が生徒の立場になり、生徒が先生の立場になります。すると、先生は生徒にとって分かりやすい説明ができるようになり、生徒は先生の教える難しさを理解できるようになります。気を利かせるとはいえ、相手のことをしなければ行動しようがありません。まず、立場を交代して相手の体験差を逆転するのです。もちろん、いきなり立場を逆転するのは難しいことでしょう。父が母の真似をして、いきなり料理をしてみると、放送で言うことかもしれません。母が父の真似をして、パソコンを使うと、逆に大切な配慮を削除してしまうかもしれません。慣れていないことを突然すれば、大事につながりません。では、お手伝いというレベルから始めるのはいかがでしょうか。父が母のお手伝いをして、母が父のお手伝いをするという両者から始めるといいでしょう。完全に立場を交代するのではなく、お手伝いという言い方やすい位置から少しずつ相手の立場になります。少しずつ相手の立場を体験して、頭ではなく、体で理解するのです。最終的に完全に相手の立場になりきれるようになれば満点です。相手の立場を体験できたとき、必ず相手の考えていることがわかるようになります。相手の気持ちになりたければ、相手が今少しことがわかるようになり、気の利いた行動ができるようになるのです。お手伝いとは、気が利く人になるための一歩なんです。まず、お手伝いから始める。気が利く人になる30の方法、その10、気の利く人になることは、連想ゲームの発信になること。気の利く人になることは、連想ゲームの発信になることです。ある結果があったとき、様々な原因を連想します。その原因の解決を先に始めには行動すればいいのです。例えば、ある人がくしゃみをしました。些細なことをまず、くしゃみの原因について考えてみます。原因感覚でいいのです。風なのかな、寒いのかな、誰から噂しているのだろうか。面白く、私の原因でも構いません。原因感覚の方が、より自由な発想が分かりやすくなるでしょう。原因があれば、解決策も思い浮かびます。その解決策につながる結果、くしゃみをした。原因、風邪かな、対策、風邪薬を持っていますよと話される。その、結果、くしゃみをした。原因、寒いのかな、対策、エアコンの調整しましょうかと話される。その3、結果、くしゃみをした。原因、誰から噂しているのかな、対策、まるまるさんのことを誰から噂しているのかと話される。肝心ですね。面倒だと思わず、原因感覚で楽しんでいきましょう。一つの結果から原因を考え、原因から対策を考えます。勝手に原因を連想して、ある通りでいいのです。これは練習数値に上手になります。原因を探る習慣が身につくと、将来の話になって、いろんな発想が浮かんでくるようになります。対策になるような言葉を書けば、気の利いた発言になります。連想気がつく人になる30の方法、その11、むかつく人の出会いは自分の器を大きくするチャンス。むかつく人の出会いは成長できるチャンスです。なんて人一緒なんだろう。最低、ありえない。むかつくを吐き出せば、喧嘩になります。吐き出しそうなことをぐっと飲み込んで消化します。消化できたとき、そのむかつくはあなたの器の大きさに変わっています。こういうことをされば、嫌な気持ちになるということがありますね。反面、上司にすればいいのです。人が嫌なことを自分の代わりに他人がしてくれた。自分が変わらずに済んだ。そう考えましょう。すると、むかつきが収まり、むしろ感謝さえしたくなります。自分の代わりに相手が代わりになっているからです。もしかしたら、自分がするかもしれない失敗を相手が先にしてくれて、どうなるか体感させてくれたのです。自分が変われる代わりに相手が変われてくれたのです。もはや先生ですね。反面、上司です。悪いマナーを知ることで、あなたは新たな学びができました。自分の今度同じ過ちをしないように気をつけることができます。むかつく人の出会いは自分の器を大きくするチャンスなんです。むかつく人の出会いは反面、上司にする。気がつく人になる30の方法、その12、気がつく人は誕生日前にプレゼントを送る。気がつく人になるにはプレゼントは欠かせません。親の誕生日のプレゼント、友人の誕生日プレゼントなど、面談を通してプレゼントをする機会がたくさんありますね。誕生日にプレゼントをすると覚えてくれていたんだね。さすがね。気がつくネット、喜んでもらいます。しかし、まだ序の口です。本当に気がつく人は誕生日前にプレゼントを送ります。誕生日当日はいろいろな人からのプレゼントが殺到するため、友人も忙しいものです。贈り物の感動を一つ一つ味わう気もありません。しかし、誕生日前ならプレゼントを送る人はいません。友人も時間に余裕があることでしょう。あなたが独占できるのです。相手の時間に余裕があるタイミングを見て、素敵なプレゼントをするのです。ゆっくりプレゼントの感動を味わう時間ができることでしょう。予定より少し早くというのは気がつく人に欠かせない習慣なのです。誕生日プレゼントは誕生日前に送る。気がつく人になる30の方法、その13、気がつく人は少し早めに行動すること。気がつく人は予定より少し早くという習慣が身についています。予定より少し早く行動すれば、この時が気の行動になると言っても過言ではありません。ミスや間違いを防ぎ、事故を減らします。感動を大きくさせることがあります。誕生日プレゼントに限らず、何度も予定より少し早く行動することです。必ず相手にとっても、自分にとってもプラスになります。例えば、いつもより少し早めに家を出て会社へ出社します。万が一、電車になっても早めに家を出たわけでもないでしょう。早めに出社すれば、朝からの仕事のために他の人より早く出社ができます。他の人より早く出社しているといい意味で目立ちます。プリンターの電源を入れる。プリンターの用紙を補充。メールチェック。会社の郵便箱を確認。お手帳して、タブをチェック。朝からこそやらなければいけないことが山積みです。早めに出社して、ゆっくり仕事の準備をする時間があれば、仕事でもミスが出ることでしょう。早く出社していれば、他の人の仕事によりミスを変えられるかもしれません。目立ちにくい習慣ですが、ミスは見ています。予定より少し早くというのは大切な習慣なのです。予定より少し早くという習慣を見つける。気がつく人になる30の方法、その14、些細なことや情報の積み重ねが大きな仕事の場合になる。仕事をするときは報告、連絡、相談が大切です。いわゆる公演奏です。よくありがちなことですが、仕事で重要な情報は誰もが公演奏します。重要な情報ですが、当然ですね。しかし、問題なのは、些細で軽いな情報の場合です。些細なことまで公演奏するのは面倒なので、ほとんどの人がほったらかししてしまいがちです。まあ、これがいいだろうと思ってしまうのです。仕事でされているのはここです。気がつく人はこうした些細で軽いな情報が仕事のミスを防ぎ、効率を上げることを知っています。些細なことの積み重ねこそ大きな仕事の場合になることを知っています。些細なことでも必ず公演奏します。面倒なことは繰り返しですが、そういう積み重ねが仕事小さな情報を応援して人間関係を強くすることで大きな成果と結びつきます。いかに些細なことを応援するかによって他の人と差をつけることができます。気がつく人は小さなことが大きなことで応援できる人なんです。些細で軽いな情報も応援する。気がつく人になる30の方法、その15、言いにくいことを言うのが本当の友人。ある日の電車のことです。隣に合わせた女性会の女の子がお耳にしました。相談があるんだけど、内緒だよ。実は〇〇さんと脇だと思うの。どうやら友人の人には脇のようで悩んでいるようでした。言えない、言ったら絶対に気づくと思うの。女性は脇であることを相手に言えず、同性愛にも悩んでいるようでした。匂いは嫌だけど、注視しても注視しないという難しい状況です。その気持ちは分かります。しかし、言ったら絶対に気づくと思うという発言は相手のことを考えている優しい言葉のように思います。しかし本当に相手のことを心から考えていれば必ずインクに一言を言うことができるようになるはずです。バキナだとしない毎日常生活を送っていれば他の人たちにも迷惑がかかります。早めに教えてあげることができるような本当の友人です。本当の愛であり本当の優しさです。言ったら絶対に気づくと思うという発言はどこかでまだ仕事という意識があるのです。以上、友人だけど他人なら自分には関係ないと思い会話を目指します。こういうような一番よくありません。優しい言葉が彼でこそこそ悪口を言っている人と変わりません。優しい振りをしているだけです。もし私はバキナなら一刻も早く知らせてほしいと思います。バキナという事実が恥ずかしいことでも知らない生活をすることがもっと恥ずかしいものです。バキナだとしなければいつまでたっても解決もしません。それでいつの間にか周りの人に迷惑をかけてしまいます。自分が脇などと話しては何か対策を講じることができるでしょう。レオランドを去ったり、朝のシャワーを浴びたり何かできるはずです。それはまず知らないといけません。相手の将来を考え本当に気を利かせてくれればインクに一言こそ早めに伝えてあげることです。それができる人こそ本当の友人です。確かに相手は一瞬気づくかもしれません。しかし早めに伝えてくれたあなたのことを感謝してくれるようになります。インクに一言こそ早めに伝えてあげる。気がつく人になる30の方法、その16、気がつく人は料理の分けを積極的にする。仕事の打ち合わせで彼らのと一緒に食事に行くことがあります。特に中華料理は大きなのが OK です。大皿一つに大きな料理になって小皿が割れるというシチュエーションが良くなることです。大きな3料理になればそれぞれが小皿で自分の分を割れるようにします。こういう場合、取り分けるという作業が会話の妨げになる場合があります。話が見ながら食事を取り分けるようになります。食事を取り分けようとする行為が会話の妨げになる場合もあります。だからとはいえ、せっかく出てきた料理に手をつけないと料理もされてしまいます。会話を楽しみ、かつ料理も楽しむために取り分けるという面倒な作業を乗り越えていただけません。 そんな時、あなたが気を利かせて他の人たちの分を取り分けてあげられるのです。気の利く人は一緒に食事に行った時、料理の取り分けを積極的にします。仕事の話に専念して会話の妨げにならないように食事を取り分けるのです。目立ちませんが、そうした存在が社内で必要とされます。会話に腹を立てているだけであなたの取り分けるという作業が役立つのです。場の様子を見ながら料理を取り分ける。気が利く人になる30の方法、その17、誰もがいながらエレベーターのボタンを押す人になろう。エレベーターで面倒なのはボタン押しです。デパートで1階からの1階上階の展望レストランまでやろうとすると、途中の階で何度もエレベーターが止まります。通常、ボタンの前に立つ人はボタンの位置を教えてはいけません。はい、ノータンの下に行け、ノータンの下に気をつかむのです。誰もがボタンの前のポジションを見られます。気の利かない親父はエレベーターに入ると、自分のあなたに階のボタンだけを押し、そそくさと後ろの隅に入れてしまいます。うっかりボタンの前に立ってしまうと、面倒なのは走りという作業が必要になるからです。そういう面倒な作業をしながら、親父と思います。一方、気の利く人は逆の行動をするのです。エレベーターに入るや、今やボタンの前に積極的に立とうとします。誰もがいながらボタンの前に立ったらこそ、代わりに自分が仕事をします。自分がエレベーターに入るように、それぞれの階でボタンの位置を押すのです。そういう人が一人でもいれば、残りの人たちは助かります。気の利く人になりたければ、エレベーターになりましょう。あなたのボタンをさらに入ることで、他の人たちが助かるのです。エレベーターになる。気の利く人になる30の方法、その18、手伝う人が手伝われる。誰も手伝ってくれないと不自由な人は誰かを手助けしていない人です。誰に対しても手伝おうとしないので助けてあげようという気持ちになってもらえないのです。冷たい人には冷たくしてしまいます。協力を得られる人は普段から誰かを手伝いをしている人です。いつも気を利かせて手伝ってもらっているので、今度は私が助けてあげよう。そう思っているのです。優しい人は優しく接したくなります。光は冷たければまず自分が光ることです。周りを明るくすことです。自分が輝き、周りを明るくすれば光に反射して自分のところに戻ってさらに明るくなります。暗い人はどんどん暗くなりますが、明るい人はどんどん明るくなるのです。まず手伝う人になる。気が利く人になる30の方法、その19、気の利かない人はだから何がかっこいいと思っている。何でもだから長い人がいます。説教だから話す人、雑談もいつまでもだから話す人、仕事だから話す人、不思議なことにだから話す人は何をやらせてもだから話します。説教だから話す人は雑談もだから話し、仕事もだからです。だから話す人は長時間イコールかっこいい、長時間イコール一生懸命という勘違いをしています。時間がないとそれだけ一生懸命頑張っていると思っているのです。そういう習慣が身についているので、生活においても全てがだからで統一されています。例えばだから説教する人がいるとします。だから長く話せばたくさん話すことができますから相手に伝わると思っています。しかし実際はたくさん話していて何が意外にも相手に伝わっていません。残る印象は長い説教だったという印象です。聞いている側はいつまでこんな説教が続くんだと存在しています。そういう相手の気持ちがわからないくらい気の利かない人ですから、人間関係でも一人前で政治家だったんです。雑談もされても自分の通りを中心に話し、自分のペースだけで話をしています。相手の話に急に動きません。当然仕事もだからします。10分で終わり仕事をだから1時間も続けます。そういう人に対して慎重に丁寧にやったので1時間もかかったと、どうぞ言い訳をして自分の頑張りを気にします。しかし、その実態はただから仕事をして1時間もかかってしまいました。です。見る人の目はすぐわかります。本当に集中して仕事をすれば仕事は遅くなるのではなく早くなるはずです。私はそういうケースを仕事上で何度も目にしています。気の利く人はまず話が短いです。言いたいことを一言でまとめます。だから話すと言いたいことが何なのかテーマが分かれてしまうことを知っています。私たちが口にすることわざも一言だから分かりやすく、理解しやすく、伝わりやすいのです。雑談も自分の興味や自分のペースだけで進めるのではありません。相手の興味や相手のペースを考えながら話をします。そういう雑談はだからすぐ話します。お互いに興味を渡し合っているので、コミュニケーションのキャッチボールは全部がいい。仕事も一生懸命すれば集中するため、キリキリした動きになります。すると必ず仕事が早く終わるはずです。仕事ができる人と定時で解決します。毎日残業する人は一生懸命仕事をしているのではなく、集中せずに、だから仕事をしているから残業になるのです。だからばっかっこ悪いということに気づく。私たちが褒めるとき見えることを見ることは我々の一般的です。例えば、相手が髪型持ち物です。スリムですね。髪型が素敵ですね。おしゃれなバッグですね。外見ははっきり見えるのが分かりやすい。分かりやすいから褒めやすいものです。一方、見ないことは気づきにくいため、これだけでも難しい現実があります。もちろん、相手の相手の褒めるのもいいですが、それは普通です。見ないことを褒めること、相手を感動させ、本当に喜ばせることができるでしょう。では、見ないことはどうやって褒めていけばいいのか。相手の相手の手なりにするのです。見ることを手なりにして、相手の見ない努力をさせて褒めていきます。上手に褒めることは、それだけ気づきにくいことを楽しみにしていくこと。相手の見ない努力は見ませんが褒める方法があります。相手の相手の手なりにすれば、ある程度は差し出すはずです。こうではないだろうかと想像できることがあるでしょう。相手のそのまま褒められることはあっても、見ない努力を褒めている人は少ない。ほとんどいないと言っても過言ではありません。だから、あなたが褒めるのです。上手に褒めることは、人が気づきにくいことに着目する。まさにこれです。次の人は食事に気を使っている証拠。次の人がいると思います。次の人は食事に気を使っている証拠です。もちろん、体質や運動習慣もあるかもしれませんが、一般的には食事に気を使っていると考えているでしょう。いつも食事の量や内容を気にしているから、結果として済むな作業を実現できています。そこであなたが褒めます。次ですよね。食事に気を使っているんですね。健康意識が高いんですね。そんな褒め方をすれば、相手は目を輝かせて笑顔になるでしょう。作業を褒める人は相手も食生活まで褒める人は少ない。相手は心の中でそんな風に褒められたのは初めてと喜んでくれるに違いません。相手の最後が筋肉質で楽しい体験だとします。普段筋トレを頑張っていると想像できるでしょう。筋肉がすごいですね。筋トレを頑張っているんですね。という褒め方ができるでしょう。必死に筋トレを頑張っていることを褒められた気がして喜んでくれるでしょう。筋トレを頑張った甲斐があったと喜ぶに違いません。相手のおしゃれなバッグを持っていたとします。普段から自身にファッション誌を読んでビジネスセンスを磨いていることが考えられます。いいバッグですね。素敵なセンス。おしゃれですね。と褒めるといいでしょう。バッグを褒めるだけでなく、それを選んだビジネスまで褒めてもらえると嬉しいものです。こういうものを選ぶなんて素晴らしいセンスですね。と言われた気がして、相手は認められたと感じるでしょう。見ることを手なりにして、見ない努力を褒めるのは大人の褒め方。もちろん、時は差し外れることもありますが、落ち込む必要はありません。少なくとも褒めているので、勲章になることはないでしょう。失敗を恐れないでください。仮に差し外れたとしても失礼しましたと言えばいいことです。普通に相手の褒めるのもいいですが、できれば反射力を磨いて褒め方を選ぶと目指すといいでしょう。見るところを手なりにして見ない努力を褒めるのが大人の褒め方です。見るところを手なりにして相手の見ない努力を指して褒める。気が利く人になる30の方法、その11、気の利く人は残らないプレゼントを送る。年間を通してプレゼントを送ったり受け取ったりする機会が多くあります。父の日、母の日、帝王の日、友人の誕生日、まだまだあります。お中元、お歳暮、バレンタインデー、ホワイトデーなど、便利を送っていると言っても過言ではありませんね。そんな時、せっかくの機会だからとはいえ、プレゼントそのものに気合を入れていないでしょうか。もちろん、その気持ちはいいのですが、これはプレゼントではなく気持ちです。プレゼントに力を入れてしまう人は、つい残るものを送ってしまいがちです。改めて考え直す必要があります。もちろん、残るものがいけないと言っているわけではありません。少なくとも送る際に、処分しにくいという精神的負担を送っているという事実に気づくことです。例えば、プレゼントで洋服を購入します。まず、服は相手が選んだものではありませんから、気に入るかどうかわかりません。それに受け取ったプレゼントですが、この服を着てくださいというようなメッセージが込められています。気に入らないのですが、気になかった服の場合、着るのは大変です。洋服は残るものです。だからとはいえ、処分もしにくい。捨ててしまうと、送ってくれた人の気持ちを否定しているようで罪悪感があります。送ってくれた側は悪いなって、プレゼントした場合ではありませんから、できるだけ大切に使いたい。とはいえ、やはり、いないものはありません。処分しようもできず、安心しまうことになり、ものを揃えます。気の利く人の飲み物をするときは、残らないものを選びます。残らない側に、たくさんの人と感動を分かち合えるという工夫を出します。例えば、大きな花束です。花束が部屋の中で一緒に住んでいる人たちの感情的に、みんながハッピーになります。プレゼントを受け取る人だけでなく、プレゼントを受け取った周りの人までハッピーにすることができます。何より残らないので処分に困りません。いずれ花が枯れてしまえば捨てることができます。受け取った側も負担が少なくて済みます。その他、お菓子もいいでしょう。お菓子も家族や友人と分け合うことができますし、残りません。買っているペットも与えることができます。プレゼントをすることの意味とは、気持ちを抑えることです。父の日、母の日なら感謝の気持ちを抑えることです。友人の誕生日なら誕生日を祝う気持ちを抑えることです。物が違いではないのです。気持ちが違うです。物に力やお金を入れるように伝える気持ちに力やお金を抑えることです。それが本当に上手なプレゼントの仕方です。気を利かせて相手の負担にならないプレゼントを送り、かつ手紙を添えるなどして気持ちを上手に伝えるのです。残らないものを送る。気が利く人になる30の方法、その12、気の利かない人はクレームを人に言わせる。気の利く人はクレームを自分で言う。気の利かない人はクレームを自分で言いません。他人に言わせます。クレームを言うのは面倒だからです。クレームを言うことで自分が悪いものを扱える可能性があるからです。できるだけいい人だと思われたいので、痛いクレームがあっても他人に言わせようとします。自分は安全点に入れることをせず、危険点には他人に言わせようとします。気の利かない親父はレストランで注文した料理と違うようにできたとき、同席している女性に言わせようとします。自分で言うのはかっこ悪いし、面倒だから他人に言わせようとします。ふんぞり返っているようなかっこいいと勘違いしています。本当はやりにくいことを他人に言わせようとする人の方がかっこ悪いのです。本当に気の利く人はまず自分でクレームを言います。自分が面倒なことだって出る人がかっこいい。 バイオマス再生でも水のため人のためになっていれば必ず気づいてくれる人がいます。見る人が見ればそういう行動の素晴らしさに気づいてくれます。気づいてくれない人はその程度なので関わらなくても OK なのです。面倒なくれること自分で言う。気圧局長になる30の方法、その23、気の局長は次の人のことを考える。トイレの洗面台をさったらきれいにしてから出るのがマナーです。次に洗面台を最初の気持ちよく使えるようにきれいにしてから取り出します。特に公共のトイレではそういう意識が大切です。みんなで使う共用の場ですから、一人一人が次に使う人のことを考えることが大切です。次に使う人が頭でも関係ありません。知り合いだと恥ずかしいからきれいにする。何だったら関係ないから汚れたままでもいい。そういう裏表のある意識はよくありません。人のためになることは自分のためになります。人のためにきれいにすれば自分の素晴らしい気持ちで取り出されることができます。次に使う人のためにした方が自分のためにもなっているのです。普段からそういう意識をするかしないかは個人の問題です。しかし、次の人のことを考えて行動した方が必ず自分のためになります。何のきれいにするということは自分のきれいにしている関係に気づくことです。次の人のことを考える。気圧局長になる30の方法、その14、思いやりのある人間社会の場合は気を使うこと。気の利く行動のためには大前提として余裕が必要です。余裕がなければ気の利く行動をするためにも時間も体力もありません。気の利く行動をするためには最初のステップとして余裕を作ることがポイントです。さて、この余裕をするためにはどうすればいいか。まず気を振り絞らなければなりません。大切なことを見極め、裏を張る必要があります。気の利く行動をするためにはどれも面倒なことがありますね。頭でこうすればいいと笑っていても面倒だからやめてしまいます。それは人間だから仕方ありません。しかし、同時に人間だからこそ乗り越えることができるはずです。余裕がないからできないというのは考えることができる人間の姿勢ではありません。人間は他の動物は気が利かないことができますから、時間やお金がない状況でも気を振り絞る余裕をすることで気を利かせた行動ができるようになります。質のある社会になりますので、お互いを思いやり助け合うという気持ちになれば人間社会は崩壊します。ああ、もうダメだ。どうせできない。自分には関係ない。誰でも簡単に言えることですが、これを言っては終わりなのです。それ以上の向上がありません。人としての成長が止まります。人間だからこそ気を働かせてください。誰でも考える。解決の糸口を見せる。自分には関係なくても行動する。そういう形の姿勢がかっこいいのです。気を利かせた行動をしようという文化があるからこそ、思いやりのある人間社会が成り立ちます。思いやりのある人間社会の場合は気を利かせることです。気を利かせることで愛をさえ、お互いの結束をさえなのです。人と人と結びついたときに糸になります。その糸が繋がれば束になり、縄になります。強い繋がりのある社会ができるのです。困難があっても人間だからこそ気を振り絞る。気圧局長になる30の方法、その15、相手のことを考えてまとめて一緒にという習慣を身につけよう。気の利く人はまとめて一緒にという習慣を身につけています。自分の用事で行動するときに相手の用事も一緒にできないかと考えるのです。例えば、友人と2人で食事になりそうなので食事に行ったとします。2人とも喉が渇いているので、分布を注文します。自分の分布を取りに行くときに自分の分だけを取りに行くのではありません。気の利く人は友人の分も一緒に持ってこようと心がけます。飲むものを持ってくるけど何がいいと友人の好みを尋ねます。自分の分を持ってくるついでに友人の分も一緒に持ってくるのです。ついでですから、手間はさほど変わりません。友人は優しい心遣いに嬉しく思うでしょう。これが気の利く行動です。自分のことでしか考えるのではなく、相手の人のことも考えます。気の利く人は友人が少しでも考えているように気を働かせます。自分が行動するついでに相手の分もまとめて一緒にできないかと考えるようにしましょう。自分が行動するついでに友人の分もできないか考える。気の利く人になる30の方法、その16、謝らないと記念席に座れない。今は当初の時代です。食べ物に困っていた戦後の時代とは違い、食べ物が溢れる時代となりました。昔は食事にあれば十分でしたが、今ではどのレストランも質の高い料理を素早く提供することができるようになりました。これは何を意味するかというと、このレストランと差別化しにくくなったということです。どのレストランも美味しい食事を提供してくれます。下のレストランで食事をさせようという気になります。これは昔はそうです。これからはレストランは食事以外の部分で差別化を図る時代になりました。では何にこだわるのかというと、雰囲気がいいという部分です。うまくことで表現できない部分で勝負しようとします。店の中は雰囲気が良く落ち着き、いつまでもいたいと思うことに人の集まりに感動します。それは些細なことづらいです。その経緯を紹介します。気の利くレストランはあなたが入店した時、お宅をございますかとは尋ねません。記念ですか、喫煙ですかと尋ねます。さて、何かあるでしょうか。お宅をございますかと尋ねてしまうと、記念者はすいませんと謝ることになるからです。人の立ち前では特に気にしなかったポイントですが、競争の激しい最近のレストランではこの時代に対応するようになりました。店員に謝らないと記念席に座れないというのもおかしな話です。すいませんと記念席を通したお客はただ通さないのになぜ謝らなければならないんだ。感じが悪いなと思うのです。第一印象は大切です。入店して早々、店員に謝らなければ記念席に座れないのではイメージが悪くなります。第一印象が悪くなれば店の人、メニュー、食事まで全てが悪くなります。こういうちょっとした違いがその店の雰囲気に変わります。お宅を座りますかということには注意が必要なのです。お宅を座りますかということは気にする。気圧局長になる30の方法、その17、気圧局長はあなたと負ける。気圧局長は負ける会社の付き合いで上司と一緒に乗り込んでくれることがあります。その他、お付き合いをクライアントとボーリング、カラオケに行くこともあるでしょう。そんな時、気の利く人はバラと負けるのです。負けるとはいえ、演じているように負けるのではありません。一生懸命演じて自然な形で負けます。バラない程度に桁を演じます。勝ってしまうと相手の気分を損ねてしまい、人間関係に影響するからです。大事なクライアントの努力をやってしまうと、クライアントの気分を害してしまい、今度の仕事の契約に影響しません。カラオケでも上手に歌おうとするのではなく、相手より手に歌おうとします。カラオケで歌うと他の人の勝利を見ると、他の人が歌いやすくなり、盛り上がります。逆に一人でも歌うように毎日を見ると、他の人が引いてしまいます。みんなが大切な雰囲気が悪くなります。わざと桁を演じることが、行われたことができることです。バラで自分を笑うことができることです。勝つことにこだわるのはまだ子供です。負けることに桁を演じることができるのができる社会人なのです。勝ちよりまでにこだわる。気の利く人になる30の方法、その18、気を利かせてバックアップを取っておく。私が会社に入社して間もない頃です。同じ職場に友本さんという先輩がいました。10歳ほど年上で安心不で大阪からしていました。ある日は事件が起こってから社内では気の利く先輩ということで有名になりました。その事件はある日静かに起こりました。ある日社員の署に覚えがありました。どうしたのかと近づいて様子を伺うと、どうやら大事なデータを削除してしまったようです。その際はやり直しができない大切な作業です。皆さんが使っているパソコンのキーボードの配置を見てみましょう。エンターキーとデリートキーが社員が処理していますよね。エンターキーを押そうとしてエンターキーとデリートキーを同時に押してしまいました。わずかにデリートを先押して削除しましたので、結局エンターも同時に押したのです。確かめる間もなく解を選択してしまい、解を削除してしまいました。あなたも気をつけて、さらにネットワークを広げた際なので、以上、決して解はどんなことで利用せず完全削除と処理されます。一瞬で起こった出来事で些細な操作ミスであるにもかかわらず、復旧不可という最悪の状態でした。削除した解はみんなで何日もかけて作った重要な解でした。悪いなって解を消したのではないので、決して消せるわけにもいきません。些細な操作ミスで完全に解を消してしまい、私たちはどうしようか私たちがいたときのことです。そんなことトムコさんが一言言いました。こういうこともあろうかとバックアップを取ってやるから大丈夫。なんとトムコさんが解のバックアップを取っていたのです。私たちはトムコさんがバックアップを取っていたことを全く知りませんでした。将来起こるかもしれない部分に備えて、トムコさんは初夜にバックアップをしていたのです。さらに、トムコさんの済むことはバックアップ処理を完全に自動化していたということです。毎日自動でバックアップするのは仕事の負担になります。そのため、毎日一回定期的にバックアップができるようにプログラムを作っていました。私たちはそのトムコさんの見えない解の努力に戻りました。さすが先輩、と思ったのは言うまでもありません。バックアップはしてもしなくても仕事に直接影響しません。バックアップが役立つのはデータが損したときです。トラブルが起こったときに初めてバックアップが活用されます。バックアップはきちんとすることを全く違う人で分かります。それは将来に起こるであろうトラブルと考えていたことかもしれないです。気を利かせてバックアップを取っておけば、まさに備えればクリアなしです。万が一のためにバックアップを取っておく。気の利く人になる30の方法、その19、気の利く人は夜の傘を会社に置いている。気の利く人は傘をあえて会社に1本置いています。その傘は夜の傘です。会社に夜の傘を1本置いていると様々な面で役立つからです。私もそうしていますし、あなたもそうした方が必ず役立つことを保証します。例えば朝の通勤時は晴れていたけど、帰りは雨だったことがあります。天気予報では晴れと言っていたのに、いくら天気予報でも予想ですから外れることもあります。いくら晴れですから傘は持っていません。しかし、会社に夜の傘を置いていると帰りに困ることはありません。先のことを考えて夜の傘を置いているのです。また、いくら晴れ、昼間は雨、帰りは晴れということしない状況もあります。いつも帰りも晴れですから傘は不要です。問題になるのは昼間です。昼食のために外へ出かけるときには傘が必要ですね。また、自分が外に出る用事がなくても、同僚が少し下用事で外に出ることがあるかもしれません。そんなとき、あなたが夜に傘を1本持っていれば同僚を救います。このように会社に夜に傘を1本置いていると様々な面で役立つのです。気の利く人は夜の傘を会社に置いているのです。会社に夜の傘を置いておく。気の利く人になる30の方法、その30、気を利いた行動をする人の人がどんどん増えていく。私が気を利かした行動をしようと思い始めたのは、友人の気を利いた行動を何度も助けられた経験があるからです。親に助けられ、恩師に助けられ、友人、先輩、同僚、後輩に助けられました。 嬉しくなれば何か自分もお返しできないかと考えます。友人からの気に入った行動に助けられると、その嬉しさが恩返しをしたくなります。迷うして自分も気を利かせた行動をしたくなるのです。私が他の人に気を利かせた行動をすれば、その相手も喜んでくれ、気に入った行動を真似してくれるようになります。不思議なことに気を利かせた行動は伝染する作用があります。一人の奴が下に3人と増え始めます。嬉しいですからお返しをしたくない。動機を伝染させるのはいけませんが、気に入った行動を伝染させるのは構いません。プラスの影響はどんどん広げて明るい雰囲気を作ることです。そうすると相手を思いやる気になります。学校では仲間が増え、会社ではチームワークが良くなります。あなたに心がけてほしいのはプラスのオーラをたくさんの人に伝えてほしいということです。あなたが気を利かせた行動をすることで、気の利かせた人が増えたり育っていったりします。気を利かせた行動を伝染させる。気が利く人になる30の方法。まとめ、その1、人に喜んでもらうために気が利く人になる。その2、気の利いたサービスを受けてみる。その3、気の利く行動をされたらその方法に書き留める。その4、次元と考える。その5、相手の気持ちを代わりに表現してやる。その6、いつもと違った行動を見て珍しいですねと話してやる。その7、鼻水が出て困っている人にそっと口を差し出す。その8、一度相手の立場を体験してみる。その9、まずお手伝いから始める。その10、連想ゲームの達人になる。その11、ムカつく人の出会いを反面教師にする。その12、誕生日プレゼントは誕生日前に送る。その13、予定より少し早くという習慣を身につける。その14、些細で丁寧な情報も方言相当同じにそうする。その15、言いにくい一言こそ早めに伝えてやる。その16、場の様子を見ながら料理を取り分ける。その17、エレベーターガールになる。その18、まず手伝う人になる。その19、誰ならばかっこ悪いということに気づく。その20、稼ぎ袋に傘を入れてから店に入る。その21、残らないものを送る。その22、面倒なプレゼントこそ自分で言う。その23、次の人のことを考える。その14、困難があっても人間だからこそ知恵を振り絞る。その15、自分が行動するついでに友人の分もできないか考える。その16、お宝こそありますかということを気にする。その17、価値よりまでにこだわる。その18、万が一のためにバックアップを取っておく。その19、会社により傘を置いておく。その30、気を利かせた行動を伝染させる。